今日は詩編の第一編の一章の後半ですね。三節から六節までです。で、前のところでは、ああ、なんと幸いなことか、なんと祝福されたことか、ということで、それは二節ですね。それが中心になっていたわけです。主の教えてあるけど、これはトーラーというヘブライ語で、これはこの新教訳でも、本来はトーラーというのは、これはトーラーという言葉自体でも辞書に載ってるぐらいですね、日本語の。日本語で律法と訳し、またここに教えと訳し、御言葉と訳し、いろいろに訳される。ですから本質的な、まあ、旧約聖書の神の言葉ですね。ですから神の言葉を、ここで本来は喜ぶという言葉です。ですからほとんどの訳は喜ぶになっています。喜ぶということは愛してるからだということから、この訳者は愛しというふうに、本来は愛するということはないけれども愛しというふうに訳し書いてあります。その御言葉を昼も夜もこの口ずさむっていうのも、またこれは本来英語ではメディテイトと、深く心に思う、絶えず昼も夜も思うと。メディテイトというのは口ずさむというのも随分違うですね。口ずさむというのであれば、ほとんど思い、深い思いなくしてですね、鼻歌のように口ずさむ、そういうことも意味しますが、本来のこのことはそういうこと、ここではそういう文脈ではないわけですね。僕の言い方はそういう意味で、メディテイト、黙想する、黙示すると。で、それを受けて、ですからここは、御言葉を喜ぶ、御言葉を愛する。絶えず喜べっていう、今回の四国聖書、春季四国集会のテーマとしたことも、これは何かいいことがあって喜ぶ。これは普通の人間ですね。褒められて喜ぶ。子供が生まれたら喜ぶと。子供がいい成績を取ったら喜ぶとか、あるいはスポーツで優勝したらものすごく喜ぶという多くの人がですね。そういう外側の出来事でなくて、霊的な主の教え、御言葉、あるいは御言葉を語る者は神であり、キリストであり、聖霊であるので、聖霊による喜びとも言えるわけですね。御言葉を喜ぶということ。そういう場合には、どういう祝福が与えられるかということを、非常に詩的な言葉。で、そのように御言葉を喜ぶことができるためには、ここでは触れてないですけれども、その前の、罪ある道の道という、罪あるものだけれども、罪ある道、罪があるままのものでなくて、罪許されたもの。だからこそ、主の御言葉を喜び、愛することができるようになる。罪許されていなければ、本当に神様の大きさや愛がわからない。人間の一番深いところにある。どうしても心が本当のあり方にそぐわない。それが罪ということなので、それが許される。しかも許されただけでなくて、正しいと見てくださると。どこにも正しさのないものを正しい、これでいいのだと言ってくださると。それがまあいわゆる信仰による義と。正しいと認めてくださるということですね。そういうことがなければ、主の御言葉を愛したり、喜ぶことは本来とてもできないし、昼も夜もそのことを心に思うこともできないわけですね。ここにはそういうふうに、罪許されたものということがバックに背後にあるわけですね。そうしたら、どういう祝福が来るか。ここでまず、流れのほとりに植えられた状態になると。これが祝福。こういう非常に詩的な表現で言っています。もちろん流れっていうのは非常に清い命の流れ、命の水の流れと 言い換えたら、神様の御言葉がわからない、あるいは祝福を受けていない場合には、流れのほとりにいないと。絶えずどっか乾いている。ということですね。外側の状況は様々に変化して、私たち自身がいろんな問題に直面していく。あってほしくないことが起こっていく。あるいは自分自身がまた言ってはいけないようなこと、なすべきことができない、していない上に、なすべきでないことをしてしまったり、言うべきことが言えないのに、言ってはいけないことを言ってしまったりとか、そういうさまざまな罪があるけれども、流れのほとりに見られておると、不思議とそういうさまざまな罪の汚れ、良くないものが流されるし、その流れから養分を汲み取ると。ですから、その時が来れば実を結ぶ。この祝福っていうことが、この流れのほとり、このことも日本でおいてはちょっとピンときにくいところがあります。聖書が生み出された自然状況、地理的状況っていうのは、日本とちょうど正反対と言えることですね。エルサレムと死海の間は、距離的には非常に短いんだけど、その間には日本では信じがたいような徹底した砂漠が広がっているんですね。エルサレムっていうのは国の首都である。そういう首都であるのに、すぐ少し離れた本当に徹底した砂漠なんですね。実際にそういうのを見ると本当に驚くべきことです。私自身も24年前に実際にエルサレムにまでは知識としては800メートルぐらいのなんか高いところにあるよう思っても、緑がいろいろ普通にあってというふうな普通のイメージを抱いていたんですけども、視界のほとりから延々と木も草も一本も生えてないような砂漠地帯を延々と登っていくわけですね。そのバスでこんなふうな砂漠の真ん中にあるようなところを取っていくのかと本当に驚いたことを覚えています。で、その山の原方に着くと、その山の上なのに、緑がそれなりにあると、少ないけれどもある、それはヨルダン川からわざわざはるばる汲み取ったのだとか言ったりですね、するぐらいであったので、食事をする場に行っても手を洗ういうところすらなかったのを未だに驚いたことで覚えています。で、エジプトで食事を、昼食をすると。ここで、2階の方が、良い、ランクの高い部屋だったんで、で、お皿って見ると、小さな、ほこりがいっぱい砂ぼこりみたい。みんなそれを拭き取って、それぞれが拭き取って食べるんだって言って、でそれにもびっくりしたが、未だにですね、覚えてるわけですね。そのぐらい、全く違ったところがあります。水がない、川がないわけです。ヨルダン川っていうのも、驚くほど狭い小さな川です。で、そこを、私たちの行った集まりの人は、主として牧師夫妻だったわけですが、一部の信徒も一部少数まじってたわけです。ヨルダン川、ガリラ湖の北に流れ込んでいる、ヨルダン川を通ると、みんな一様に、こんなに小さな川だったのか、とか言って、 驚きの声を発したぐらいですね。ともかくその水が極めて少ないと。ところが日本はこの正反対で、どこに行っても水がある。私は今日大学の学生の時に、一年の終わりぐらいに突然山ですね、の世界に開かれて、京都の北部に広大な山地、高々1000メートルを超える程度ですけども、最も原生林が保持されている関西地方では、当時大台ヶ原の一部と、そこの京都府北小和田郡というですね、何時間遥かな遠い京都市街から離れたところの京都大学の農学校が99カ年で、契約して借りてるっていうんで、全く手がつけてない。古代、太古の昔以来、斧が入ったことないと。一般の山林にどこでも見られるのみんな一度は切ったりした。後から自然に入ってきたので自然林だというので、太古の昔から斧が入ったことない。手がつけたことないのは日本では、関西方でも本当に稀になったということだったんですが、そういうところに行ってずっと山を越え、野を越え、次に最後の日本海を見える峠まで、1週間近くも全くもちろん山小屋道もないところ、今から思ったらよくもあんな無謀なようなことをやったもんだと思うぐらい非常に強い印象が残ったわけですね。そこでやってたの、至るところに峰を越えればまた美しい清流がある。しかも魚が出ず、非常に細い流れであっても積もるというか、いかに水、魚、そういうのを豊かだとかということを本当に深く知ったんですね。ものすごい綺麗な水が流れている。ところがパレスチナはどこに行っても砂漠地帯、特に視界の周辺から南部の方。ですから、この流れのほとりに植えた木っていう、この一言もですね、実際にその、あの乾燥地帯、砂漠地表、砂漠地帯におる人、流れってどれほどか切実な問題であったかと。流れのほとりに植えられるってことはどんなに重要な恵みだったのかということがパッとそのイメージで湧いてくるわけですが、日本においては平地でも山地でも今言ったようにですね、至るところで流れがあるわけです。特に60年あまり前は農薬、特にパラチオンなんかをまだ使う前の時代では、田んぼと田んぼの小さな小川でも、実際に私は母方の里によく休みに行って、そこでナマズが取れたりですね、毎朝小さな川魚の粉とか取れて、ちょっとした装置に。で、それを串先に干して食べると。そのように、清流が至るところでですね、戦後も危ないところでは流れていたんですね。だから水の流れに植えられた木といったって、どこだってそんなものがあるから大した意味はないと。その点もなぜ、パレスチナの地理を知ることが必要なのかといえば、こういう聖書の本当の書かれた時の3000年も前、あるいは2500年も前の書かれた時の当時のその心のインパクト、受けた気持ちというものを汲み取るためには、そういうことも確かに必要だということを実際に現地に行って知らされたわけです。流れのほとりに植えられるということはどんなに祝福されたことなのか。言い換えたら、流れのほとりになかったら本当に確実に死んでしまうということを痛切に感じていて、実際にそういうことで旅の途中で水がないために死んでいく。砂嵐に巻き込まれて右も左もわからない。猛烈な飢えに苦しむ。これは中央アジアをラクダ、少数のラクダと共に旅した人が徹底した砂嵐、水不足に襲われて、もう本当にもだい苦しんだと。で もうあまりの水の苦しみ、はい、ラクダの排尿、尿まで飲んだとかいう記事を見て驚いたことありますが、本当にこの水があるかないか、もう激しい苦しみに苛まれつつ砂漠地帯を旅すると、そういうことですね。で、このことはだから水のほとりに植えられた木ということのイメージは非常に重要なことで、創世記の一番最初から、聖書の最初からそのことが実は入っているということですね。創世記の2章ですね、この創世記の初めの部分でも非常にさまざまな暗示を含んでいるので、ちょっとさっと読んだらまるで神話的なように見えて、現代と無関係のように思い込んでしまうところがありますが、そうで全くなくて非常に深い驚くべき啓示が含まれておるわけですね。で、この2章のところ、はじめの部分。2章の4節の2行目。主なる神は天地と天皇を作られたとき、地上には野の草も木も生えていなかった。主なる神が雨を降らなかった。しかし、これ徹底して乾燥してた。木も草もない。生えないぐらい。雨がもない。ここにまず、この徹底した乾燥した状態が出てきて、しかしというわけですね。水が地下から湧き出ていたのだと。そして潤したと。で、そこで、神は父、アダマと書いてある。これ本来はアダーマーと。ヘブライ語にしても、ラテン語にしてもギリシャ語にしても長音がたくさんあるんですよね。現代のように、まあ、慌ただしい時代じゃなかったので、いろんな言葉も非常に長い音。プラトンっていう人の名前は早くから知ってたけど、本当はプラトンではなくプラトーンだとかですね、アリストテレスではなくてアリストテレースだとか、ソクラテスというのはソークラテスというので、なんか、奇異に感じた、奇妙に感じたものですけども、ヘブライ語もそうですね。アダーマーで、アダームと人を作ったと。で、その後ですね、エデンのその有名な危機がありますが、あらゆる木を生え出したんだけど、そこから実質から、そのエデンから川が流れ出ていて潤して、そうして4つの川となったと。で、これが、あと、例えば13節、クシュ地方っていうのは現在のエジプト、だからナイル川と。14節で、第3の川はチューリス、ユーフラテスとあるように、この神が特別に作られた、そのそこから、川が全世界を潤していたと。こういうふうに、全くの本来砂漠の中から溢れてた水が世界を潤す。まあ、こういうことがですね、この詩編にも投影されている。そして、このことをイエス・キリスト様、また、よく繰り返され、引用される、ヨハネの福音書。の7章の37ですね。ヨハネ福音書の7章の37、38となって、非常に霊的な表現となっているわけです。 からさっき言った創世記のあの記事を受けてですね、いるわけですね。祭り、これは仮御祭の祭りですが、最も盛大に祝われる、しかもその最後の重要な日に、そして立ち上がってさらに大声でと。これも何度も私もこの箇所が重要なので繰り返し引用したり話したりしていますが、この表現に非常に強調されているですね。最も盛大な最後の日に立ち上がって大声、しかも誰に言ったとは書いてない。で、この大声、イエス様は静かに語るだけではなくって、大声で言ったすぐ手前の7章の28にも書いてあります。これは28、29、私は神から使わされたんだと。そのことをですね、特別な神から使わせた使命を持ってきたのだと。そしてやはりこの2度目の大声というのが、渇いている人は誰でも来て飲めと、渇いている人を求めたら誰でもいいんだと。この世で非常にいいもの、まあ、みんな資格なりすごいお金がいるわけですね。何か有名人の演奏を聞こうと思ったら、それは高額の、いい席で聞こうと思ったら高額のお金がいる、何でも全てですね。オリンピックでも開会式を見るためには大変な高額のお金がいる。オリンピックの開会式というようなものも、私は閉会式もほとんどほんの一部ニュースで見たぐらいで、全く見たいという気持ちも起こらないですけれども、ああいう人工的な巨額の金を使ったその背後の意図というものですね、思った時に、私は本当にまるで、そういうものを見ようという気が起こらないですが、でもそれよりはるかにですね、澄んだ青空、大空、白い雲、あるいは身近なところに咲く一輪の花であり、植物の姿であり、それははるかに見る価値があるというのが実際のところですね。渇いている人は誰でもいい。しかも最も良いものが全くタダで、何かの有名な人が来るとかいった抽選券、整理券で押し合い、へし合いするとかでなくて、ある意味で本当に空いてると。求める人がみんなに呼びかけられていっても不思議なほど少ないわけですね。そしてただ信じるだけで、ここでもイエス様のところに求めると。霊の水をくださいって飲もうとする。信じただけで生きた水が流れる。前のところで言ったように、信じただけで早い永遠の命が与えられる。と同じですね。信仰によって義とされるっていう、パウロがキリストから受けた中心的メッセージを少し表現を変えただけですね。信じたら、罪あるものも汚れた経歴のものも、ね、許されて、許された証として生きた水が流れ出すと。その人のうちに生きた水なりキリストが住んでくださるからですね。聖霊がそこに注がれるからだと。まあ、こういうふうに水の流れっていうことは非常に重要なことを指し示すということが、この聖書では特に水がないところなので切実な問題。ちょうどそれは人間の心はまさに砂漠のように本来は乾いている。 前にローマ信徒の手紙の3章の初めに、正しき者は一人だにないと、みんな腐ってるという非常に、厳しい見方、神と比べればその人間の真実や愛や目に、まあ、無に等しいというぐらい、自己中心性が汚れておるんだということだったんですね。その水の流れを受けると不思議なことに人間のすさんだ心も潤せると、そして今日のところにあったように実を結ぶ、これは実を結ぶっていうのは聖霊の実ということですね、言われたりするところです。で、神様が持っておられるあらゆる良いことはみんな実である。それは第一には、人間は本当に真実に欠けたものだけれども、神様のこの命の水を受けた時には少しずつでもこの真実な実、真実性というこの実ができると、愛本来持っていない自分中心のものだけれどもというわけですね。で、それはこの実とは何なのか、今言ったことが直接的に書いてあるのはガラティア信徒への手紙の5章の22ですね。350ページ。ガラティア信徒への手紙の5章の22節。聖霊が結ばせる実、まず第一、愛だと。で、神様の愛が宿るために、その愛が宿ったということ、本当に神様から愛されているのも分かる。だからおのずから喜び、そして主の平安、この場合は平和という以上に、平和という日本語は戦争と平和というように、大分な広辞苑内の辞書を引いても、平和ってまず第一の戦争のない状態ということですが、聖書では戦争はなくても、日本も戦争しなくても、憎しみや差別やらですね、さまざまな裏切りや不正いくらでもあるわけです。そういう戦争がなかったらそれで終わりでないですよね。人間の精神世界における殺すこと、殺し合う憎しみ、それはいくらでもある。ただその根源であるもの、それは神の愛だと。そういうものを与えられると、おのずから自分が愛されているということを実感するから、おのずから喜ぶ。聖霊が愛を与え、またその愛はキリストでもあるから、それが喜びの源泉でもある。平安を与える。だから当然、心が大きくなる。いろんなことも受け入れられるようになると。受け入れるということで、すなわち祈れるようになる。人から、悪を言われて腹立てたり仕返してやろうとか、何か恨みに思うところに、狭い証拠でこの前言いましたように、自分中心であったらキリスト死んでますと言いながらも、ちょっと人から不当に扱われたと思ったら絶えずっと恨むとかですね、そんな、いうと非常に小さなことさえ起こったりしばしばするので、この寛容、心の広さというのが、そういう自分を悪く言う人でも、さあこの人のために祈ろうという気持ちが自然に起こされると、それ本来の心の広さであるというわけですね。 と聖一真実性、みんな同じことで分かりやすいですが、聖霊が結ばせる身というのは、まずは一体的に神様の愛が下さると、そしてそこからさまざまな、のずからこの間のテーマにあった喜ぶ、祈る、感謝ということが生まれると、そして歯がしおれない、身と歯、これは歯はああいうパレスチナのような乾燥地帯でおいては命のシンボルでもあるわけですね。緑っていうものは本当にないので、だから良い実を結ぶ、これをちょっと言い換えてるんだけです。歯、これも命のシンボルです。命もしおれないと。で、その人のすることは、すべて繁栄と、これは、この日本語でこの繁栄といえば、繁栄した国、会社というと、まず経済的なものことをですね、連想してしまうんですね。ところが聖書では、経済的な繁栄というのは、このところでは、旧約聖書で羊がたくさんあるとか、そうした予部のところでも出てきたりしますけれども、このところが本来意味しようとするところは、神様の命をもらってるから、神様のご意志にかなってるから、その人のすることも神様のご意志にかなってるので、神の助けがあるので、全て良きに転じていく。まあ、そういうニュアンスが強く出ているわけです。だからパウロは後に繰り返し引用させるよく知られた言葉ですね。これは新約聖書ではそのことを非常にはっきりと言っているわけです。ローマ書の8章の28はいろんなところで引用されますが、これはその前に聖霊が絶えず信じる者、聖徒、取りなす。これは、エンテュンカノーと前から言ってますように、これは、旧約聖書のギリシャ語訳の中では、祈るとも訳される言葉ですね。それは当然で、聖徒たちが取りなす。これは祈るということですね。絶えず聖霊が祈ってくださっている。だからこそ、そのバックに聖霊の神様の祈りがある、キリストの祈りがあればこそ、神を愛する者たち、そのご計画によって呼び出された者たちの万事が益となる。ように共に働く。どんな不幸なご用に見えることが起こっても、最終的にはそれを超えて、神様は本当の意味の神の目から見て良いことへと。これが本来、その人のすることは全て万事ですね。良きことへと結びつくんだと。これがこの二つの道のうちの御言葉を絶えず中心に行く場合には、このような人間としての歩み方、道がおのずから備えられる。というところが4節から、これは前から言ってますが、神に逆らうと、この新教大学で、訳されたわけですけども、これはほとんど全て英語訳のこういうふうに訳すか、ほとんど何十種類もある、もちろんしてね、原文がラシャーという悪ということだからですね。伝統的に悪しきもの、一般的な英語では、the wicked ということですね。これは、 プロテスタントのよく使われてきてるインターナショナルバージョンも Not so the wicked 簡単おつけにしてあります。 Not so そのように潤されて実を結び葉は緑だとのことは決してない。 Not so そのようでは決してない。 The wicked、訳によってこういうふうにですね、この作者の強い意図が、心を込めた意図がある場合には簡単ほつきで訳される。こう、そういう意味の言葉だというんですね。単に平常文のように、神に逆らうものはそうではないというふうに。なっとそう、強調的に、この訳し方においてもですね、このニューインターナショナルバージョンの翻訳担当者、最終的には合意するわけですので、そういう人は、まあ、これは簡単ほつき、簡単これがこもってると。ということで、この訳は簡単ほつきになっているんですね。それから、カトリックの代表的な訳、ニュージェルサレムバイブル。これでは、簡単ほつきです。簡単し、簡単しつきですね。How different the wicked?How different the wicked? で、How different?二回訳して、その How different の後に簡単法がついてるんですね。How different the wicked? How different? というに、いかに違うことかっていうのを二回繰り返して簡単法付きで訳してる。これ原文には二回ないんです。一回なんですけど、そのように原文の強い調子を映し出そうとして、そのニュージェルサレムバイブルの、これ世界的に重要な、最初はフランス語訳でできて、その後は英語版ができて、それがこの、あれになったわけですね。ニュージェルサレムバイブルになっていますが、そうすることによってですね、いかにこの強調をしているかっていう、詩ですから、この背後にある人の心をどれだけ受け止めたかがまた翻訳にも反映するわけです。普通のことを出来事を言うんだったらですね、何もしない簡単法いらないわけですね。例えば明日の予定は何々ですと。明日の天気は晴れでしょう。別に簡単さも何もいらないわけです。ずっと長いこと雨が1ヶ月も続いてた。やったね、明日はきっと晴れになるでしょうと。これは簡単語で言いする場合がありますが、まあ、そういうふうにこの訳って特に詩的表現の訳っていうのはその人が受けた訳する担当者が受けた心の度合いが反映されるというので、当然こういうふうに訳に反映されるわけです。神に逆らう、要するに悪人悪しき者は断じてそうでないんだと。ここでですね、悪しき者は地獄の火に焼かれる、そういった表現ではなくて、風に吹き飛ばされるもみ殻のようだと。これは本当にこの人の心は捕まるところがない、本当に軽い存在に、吹き飛ばされるのは軽い存在だと。神様の御言葉、永遠の神様のご意志である御言葉にしっかりと根付いた、それを愛する者は、水の中にしっかりと根を下ろす。絶えず水を汲み取るから。しっかりとそこに、神様の愛に根付いている。でも、悪しき者というものは、根付くものがない。本当に軽い軽い存在になる。これは地位が高くてもそうですね。何度も言うて、しかも平人と言うと、その背後のことが知るほど本当に驚くべきことですね。現在の日本の首相も、アメリカの大統領も、はっきりした確証が上がっていっても、なおかつ平気で、堂々と、そう言ったりすると。でもその人たちの心は本当に軽い。権力があって地位的には一番高いように見えても、本当に風に吹き飛ばされるもみ殻のように吹き飛ばされ ているんだということを、まあ、感じるわけです。私たちもでも神様にしっかり根付いていなければ、たちまちこのように風に吹きされる麦殻のように軽くなってしまう。言うことも心に考えることも軽いもの、自分の褒められたいとか自分がどうのこうのとか自分中心だと本当に軽いもの、ちょっとしたことですぐに腹を立てるということになる。それはもみ吹き飛ばされるもみ殻のように捕まえるものがないというわけですね。自分そのものが非常に消えるような影のような存在だから、だからこの悪しき者は神様の正しい裁きにも当然耐えることはできない、神様の正義にも耐えることはできないと。で、最終的にこれ一つは6節、神に従うと訳されているのはサティークですから、正義、正しいということで、これはもう圧倒的多数、ほとんどみんなですね、そのように訳されている。神に従うと、この正義というですね、はっきりした認識が持ち込んだわけですね、従うと一般的な表現では。神に逆らう、悪しき者は、滅びる。The wicked shall perish. 本来の意味で shall になるわけですね。必然。滅び、神に従う、正しきものとされた正しき人の道は、主が知っていてくださると。絶えず覚えてくださっている。だから私たちも罪深いから主からの恵みを受けてまた倒れる、また罪を犯す。それでもじっと知っておる、見つめてくださって、そして立ち返るように促してくださると。要するに主の導きが絶えずそこにある。主は知っていてくださると。知らん顔しとったらほったらかしいですね。私たちの絶えず魂の中をも知っていてくださり、適切な導きをしてくださると。で、絶えずこの実を結び続けるように、命が絶えずグリーンである、葉が絶えず緑であるようにしてくださると。知っていてくださればこと、さっきのように全て良きに転じると。まあ、こういうふうに、この世にははっきりしてこの二つの道しかない。それぞれ職業にしても能力にしても、さまざまな豊かな国回しより、いろんな状況の人があるけど、あらゆる人種、あらゆる人、あらゆる状況において、たった二つしか究極的な一番深いところで道がある、これだけだと。神のご意志を、人間とは全く違った神のご意志、言葉を喜び愛す、その道か、それに全く背を向けて自分中心で生きようとする。神など真実はそういう永遠のものは一切ないんだと、そのどちらかだと。だから何にも仕事ができないような重度の障害者であっても、その神の道を、御言葉を愛して信じるということができる。またどんなに地位が高い人でもそういうことが成し得る人もおる。まあ、現代の人の中で最もこのはっきりとキリスト教信仰を言明して、その立場からさまざまなこの世の中の、万事が金や経済や武力を中心とする中にあって、キリスト者としての本まで表し、教会で説教までする、したのが、このメルケルさんですね。私の信仰という本が、出版されて、で、その訳者は、アルプスの少女ハイジのですね、NHK の教育テレビの 100分で名著の4回連続の解説者でもあったんですね。ちょっとこれもちょっとそれますが、新教出版社から最近出た本ですね、私の信仰というアンゲラ・メルケルさん、その役を引いたのが松永美穂さんという早稲田大学の教授ですが、全くハイジなんか関心が子供の言うものだと思っていたが、ある時最近大学院生が卒業論文としてこのハイジを取り上げた、そこでそれを指導するためにぜひ知っとかなきゃならないということで、いろんな文献をドイツの文献を見合わせたら、この本当に内容が深いと、そして大人向けの評論や書いた本さまざまにも出ているということに驚かされたということですね。でそこからNHK としてキリスト教に関わる本というものだと本当に少ないですね。本その内容とかたくさんの番組があるのに、中心的なキリスト教の復活とか、あるいは十字架流れとかに触れるようなことを本当にしない。この世からこの世的なテレビ放送から受け入れられないということですが、そういう中で非常に珍しいところだったんですね。この松永美穂さんがこの排除の中のキリスト教信仰の情熱的な伝道精神が、まあちらこちらでありますが、もちろんそれをそのままもちろんなかなか出していませんけれども、部分的にはそれを醸し出している解説だったんです。そういうキリスト教によるさまざまな文学、あのハイジの最後のところに出てくるのが、目が見えないおばあさんが非常に苦しい暗い生活をしている人が、この原作で本当にキリストの精神を宿したハイジが絶えず賛美歌を読んであげるとで、ことをこれまでしてきたけれども、この長い原作の最後ではハイジはもう一度賛美歌を読んでほしいと、これからの人生に神を賛美すること以外に何をして過ごすことができるかと、という言葉で終わってるぐらいですね。詩編の最後ハレルヤという賛美で終わっているようなものがありますが、はい、そういうことで私たちはどちらでも取れると、どんな時にあっても神様の御言葉を求めるということはできる。でも重なる苦しみや突然の不幸やそういうものが耐えきれない時には、神様がおるんだろうかと、でもそれでもなお詩編によく見られる神様に叫ぶことができる、どうしてこんな目に遭わせるんですかと、呼ぶのようにですね、それが神の御言葉を求める、神様からのメッセージを求めることにつながっているので、そこから道が開けていくということを思います。私たちも一人ではその道を歩けないで、ついつい闇の力に引っ張り戻されるので、他者と共にこのお送りした命水の5月号にもある人が、内村勘蔵の神の宮はあなた方が神の宮だと、共同して祈りながら進んでいくものだと、そういうことをですね、書物だけの参加という形で、書物参考資料だけで参加した方がそのように書いて引用されていたことがあります。そういうことで私たちも一人だけ聖書を読んで考えて人ったらいいんだではなくて、さまざまな自分自身の弱点を知っているわけと共にですね、歩みしていただきたいと、さまざまな方の祈りを受けつつ、また祈りつつということを改めて思う次第です。はい、以上です。
ありがとうございました。